さあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあさあ、
いやー、ストップ値どこだ？
なんだよ。
このストップ値ってやつですかね。
多分そうじゃ、番号書いてあるし、そうなんじゃん。
あ、来た来た。
こういうさ、業務上の話はさ、始まってからじゃなくてさ、始まる前にしようよ。
いやいやいやいや、いいんですよ。
俺も人のこと言えないんだけどね。
まあ、積み隠さないのがデモ級ですから。
おはようございます。
おはようございます。
こんにちは。こんばんは。
ね。
ごきげんよう。
皆さん、どのぐらいの時間に聞いてらっしゃるんですかね。
あ、デモ級ね。
うん、思ってみれば。
そう、でも、なんか俺、ラジオって、深夜ラジオを聞いてたから学生時代。うんうんうん、ラジオって言うと深夜のイメージが強い。
あ、でも俺もそうだな。でも僕らニコ生やるのは大抵昼間ですからね。
そうだ ね。今日に至ってはもう朝だしね。
ね。
あとはほら、移動中とかにね、聞いてくれる人もいるじゃないですか。車乗ってる時とか。
そうだね。
ね。まあ急にびっくりして事故とか起こさないようにしてほしいですけどね。まあでも、ね、車でお出かけ、もしだんだんしやすくなってくる。
うん。
ですよね、季節的にも。
だいぶ涼しくなりましたね。
そうだね。なんかでも、2、3日急に変に暑い時とかも。
そうそうそうそう。
そうけどね。
だからもうなんか周りすごい風邪ひいちゃってる人とか多くて。
ああ、体調崩しちゃってね。
そう。
はいはいはいはい。
もう僕今日パーカー着てますもん。今は着てないですけど、後ろに、今日着て、何言ってんの俺。
パーカー常備してるわけですね。
パーカー常備してる。
はいはいはい、肌寒いですか？
肌寒い。
ああ、そう。俺まだ半袖でも大丈夫だけどね。
あ、そう。なんか、だんだんとこう、秋めいてきたよね。
そうだね。あのね、夜にはほら、スズムシも今、鳴き始めて。
鳴き始めましたね。
かと思えばあれですよ。まだ、暑さも残ってるし、急に急に涼しくなったせいか、まだセミも鳴いてる時が。
うん、
あと、この間、夜中に、セミとスズムシがどっちも鳴いてて、珍しい。
へー。
珍しい。コンチェルトを聞きましたけどね。
なんだ。なんで今決めたの？
コンチェルトって、いい言葉、かっこいい、一度は使ってみたいこと。
ああ、確かに、ね。
でも日常で、コンチェルトなんて言ったら恥ずかしいじゃん。
そうだね。
急にさ、会話中にさ、この会話、君と僕とのコンチェルトだね、とか言ったらびっくりすんじゃん。
このアイスコーヒー、ミルクとガムシュルトが、
コンチェルトしてる、
ね。コンチェルトしてる、ね。ダメだ。恥ずかしい。
おかしいだろ。
おかしい。
おかしいじゃん。ちょっと、じゃあ使ってみ、今度。今度急に誰かに使ってみなよ。
コンチェルト。
うん、コンチェルト。
ちょっと言って。
俺も誰かに言うよ。
わかった。
誰かに言ったら報告するよ。はい。
どんな理由？
そんな、僕とスズメのコンチェルト。
うまい！うまい！そうきた。
はい、本日もお届けします。
はい、よろしくお願いします。
せーの、
それもステージスタート！
始まりました。それでも地球で生きている第158回、イエ
ーイ、イエーイ、イエーイ。
声優の大原誠です。
どうも、変態声優の岡部すずめです。
その肩書き捨てませんね。
いや、もうだって俺ね、最近ほんとね、やっぱ変態、犯罪と隣り合わせだなって常々思います。
お、犯罪とコンチェルトしてる感じですか？
犯罪とまだコンチェルトはしてないですけど、ちょっとしそうだなと。
運命共同体なわけですね。
共同体に なりつつある。やばいね、やばいね。
日々これ犯罪みたいな感じですか。
いつこのデモ機が最後の回になるかわからない。
すごい崖っぷちな、命がけじゃないですか。
そう、
すごいドキドキハラハラしますね。せっかくなんか秋の夜長感があったのに、またなんか夏の暑さが戻るような会話になっちゃいましたけど。
そうですね。
はい。まあ、そんな、俺、はい、俺なんか肩書き考えよう。
何声優？
なんだろう、ロボータとかしか出てこない。
ロボータ声優。ガンダム声優とか。
ガンダム声優だとほら、ガンダムに出演したことのある人みたいな。
ああ、そうか。
まあ、ゆくゆくはね、そんな乗れるように。
うんうんうんうん。
じゃあ、ガンダム声優、カッコ仮みたいな。先々を予定してみたいな。
はいはい。
行きましょうか。
いいですね、はいはい。
じゃあ、ガンダム、ガンオータ、あ、違うよ。ガンダム声優、カッコ仮の大原誠と、
変態声優、岡部すずめの、
それでも地球で生きている。
違うんですね。
うん。ちょっと改良の余地あり。では行きましょうか。
はい。ね、
デモ系、スタートこの番組は、いつでもどこでも聞けるラジオ、アルファの提供でお送りします。
素敵な恋愛は大人の人生を変える。ロミレー泉のゼロ学恋愛ホスピタル。運命分析学による5分間の恋愛トーク。恋人、夫婦、片思い、 募集中の方、どんどん楽しい恋をしてくださいね。ロミレーがお手伝いします。人生楽しく生きましょう。隔週日曜日ポッドキャストで配信中。
Try to the next stage Alpha。
さあ
いやー、もうそういう意味ではやっぱその変態色で言えばまだ全然涼しくなってないですよ僕。
あ、ちなみに今鈴音くんが本放送向けのテンションで急に話切り出しましたけど、
はい、
彼CM 中に滑ってますからね一回。
滑ってないよ。
急になんか自分の言いたいことを叫び出したかと思ったらみんながついていけなくてシーンとなりましたから。もう気になる方は収録風景の方もぜひご覧ください。
違うよ。
暑苦しいな。
違うだ、もうこれ説明しちゃうけどニコ生マークのコメントでね。
いやもう結構です。
あ、そうですか。はい、あ、真相闇の中だ。
闇の中。
闇の、はい、森の中だよ。
どうしたの、ね、はい。
全然冷めやらぬなんですよ、僕。
興奮冷めやらぬなんですよ。
今朝の出来事ですから、これ。
今朝
ほうほうほう。僕の変態成分が放出する出来事が今日あったんですよ。
変態成分が放出される。
はい。
お前、ガンダムダブルオーか、お前。
皆さん、はい、ちょっと想像してみてください。
はいはい。
朝。
イマジン。
あなたは、うん、通勤、もしくは通学の途中です。
はい、ガダンゴトン、ガダンゴトン。
自転車です。
自転車です。チリンチリン、
乗ってます。そしたら、目の前に、女子高生が、
ほう。
自転車で、通学しています。
ほうほうほう。
スカートは短い。
おう。
髪は、ロング。
ロング。
ウェーブかかってる。
黒、
茶髪。
おう。
そして、紺のブレザー。
紺のブレザー。
はい。で、ちなみにスカートは短さのあまり、
はい、
座るところに、こう、なんていうんですか、折りたたんでない。
あ、お尻とサドルの間に挟まれてない状態。
挟まれてない状態。
はいはい。まるで乗れんのような状態ですね。
そうです。風にたなびくわけです。
ほう、なるほど。
チリンチリンと。
これはこれは。ほう。
そしてですね。
そして
駅までの道すがら。
道すがら。
坂がある。
坂がある。
しかも。
しかも
上り坂、
全力坂、
全力坂、
ほう、
もう立たないと乗り越えられない。
立たないと乗り越えられない。
はい、立ちこぎです。
すずねくんがですか？
違う。まあ俺も立ちこぎするんだけど、ちょっとそういう意味じゃないんだ。
うん、
はい、目の前
すずねくんが立ったわけではない。
では、
女子高生が立ったと。
否定はしきらないけど、そこを言いたいわけではない。
はいはいはいはい。まあ、そこはもうちょい後の話
になる。そうですね。後の話。で、
はい、
立ちこぎをすると。
立ちこぎを、立ちこぎって響きがもう。
いいですね。
も
う皆さん、見えてます今。
自分の目の前で、
はい、
急な上り坂を立ちこぎするスカートの短い女子高生。
はい、もう素晴らしい
素晴らしい。
まあ、太ももの肉感が素晴らしい
素晴らしい。
いや、もうもう何が言いたいかっていうと、その立ちこぎをしてる、そのスカートで、
パ
ンツが見えるか見えないか、その太もものライン、これがもう、俺の人生史上最高にたまらんかったわけですよ。
もうあれですか、2014年上半期とかじゃなくて、もう人生史上。
もう、29年間生きてきて最高のシチュエーションだったわけですよ。
はー。
で、僕はその1メートルつかず離れずの感覚でずっと追ってったわけですね。
はい。
だいぶ危ないんだけど。
カーチェイスですね。
カーチェイスだね。せらないんだけど、もうぴったりと後ろについて、こう走ってきたわけですよ。
いや、
今まで自分太ももフェチだなとか、
はい、
そのパンチラー見えるか見えないかがすごい好きだなとか言ってたんですけど、
はい、
もう、それをすべて合わせ持った、最高のシチュエーションっていうのに、
はい、
あ、これがたまらんって感覚なんだなと今朝思いました。いや、すごかった。これを超えるものはない、未だかつて。どう思いますか？え、引いちゃってるじゃん。あれだけ一緒に盛り上がってくれたのに。なんで引いちゃってんの。
いや、あ、なんだ、パンツ見えなかったんだと思って。
そこがいいんですよ。そこがいいんです。そこがいいんです。もうこれで喉枯れた、熱弁しすぎた、
本当に。
どうですか、でもそういうたまらんかったことあるでしょう。
え、いや、もうありますよ。
ちょっとお裾分けしてください、僕に。
そうだけど、僕つい最近ですね、
はい、
ちょっと着ぐるみの中に入る機会が
ほう
あったんですよ。
着ぐるみ
イベントのお手伝いで、着ぐるみ、キャラクターの着ぐるみを着て って、はい、イベントに、その、お手伝いをしてたんですけど、まあ、その時に、その、まあ、キャラクターの話はちょっとできないんですけど、うんうん、そのキャラクターがすっごいみんなが知ってるような人気キャラクターだったんで、
へ
もう、老若の、
老若。
若。
男女。
男。
にょ。
にょが、
にょが。
その、脳と脈と何にょがですよ。
う
ん、もう、こぞっと寄ってくるんですよね。写真撮ってくださいって言ってくれたりとか。
はいはいはい。
でもなんか普段の自分では寄ってこないような客層の方々もすごい寄ってきていただいて、女子高生とか。で、ちっちゃい男の子とか女の子とかもすごい。
うわお。
もうキラッキラした目で寄ってきてくれるわけですよ。
マジか。
もう、たまらんですよ。
それさ、自分喋っていいの？
喋っちゃダメ。
喋っちゃダメ
なの？喋っちゃダメ。なんで、だから喋んない状態で、写真を撮ったりとか。で、写真撮るってなると、やっぱり隣同士になったりするじゃん。
うん。
女子高生とか、
うん、
キャラクターが好きで大興奮だから、
うん、
もう腕絡めてきたりとか、抱きついてきたりとか、すっごいする。でもなんか、マダムとかもですよ。
うわ！
ちっちゃい女の子とかも、すごいね、頭ポンポンってやるとね、すっごいね、キラキラな笑顔でこっち見てきたりとかしてね、もう、最高でしたよ。
それさ、その着ぐるみ的にはさ、うん、その、触ってる感じとか、わかるの、
うん、あ、伝わってくるよ。
伝わってくんの？
伝わってくるよ。
うわぁ！
もうい
いな、
思わぬ収穫でしたね。
その仕事紹介してください、僕に。
無理ですね。無理です、ね。
次、マコにその仕事が来たら、うん、あ、ちょっとこのスケジュールあれなんで、って。その他に適役いるんで、回しますって
言っとくけど、俺、それが前提で入ってるわけじゃない。楽しそうだなと思ってやったら、思わぬ付加価値がついてきたから話しただけで。うん、それが前提の人にさ、話できねえだろ。
さすが、もう、変態だわ。いいね。
いや、付加価値ですよ、あくまで。次もそれが目的で入るわけじゃないですよ。
もう説得力ないね。
そうだね。もう、ただもう次は意識しちゃうよね。
しちゃうでしょ。
いや、しませんよ。
だってさ、キャラクターによってはお尻触ってもさ、キャラクター触ってきたみたいな感じで済まされちゃうわけじゃん。
どうだろうね。どうだろうね。その時点で、現実に戻るんじゃないかな。
戻るかな。
戻るでしょ。
だって仮にフナッシーだとするよ。
じゃあフナッシーだ
と。フナッシーだとしてさ、おしどくらしいってやったったらさ、ちょっと何やってんのよみたいにならない？
ならねえだろ。
ならねえか。
ならねえだろ。
ならねえか。
多分、すごい、中の人意識しちゃうと思う。
そっか、うん。そっか。
その瞬間、会場凍りつくと思う。
そっかそっか。そこまで甘くないか。
甘くない。そこはキャラクターとして徹するから、
うんうんうん、
その人たちもキャラクターとして見てもらえるわけでしょ？
なるほどね。いやでもいいね。
でもどうしようね。ほら、最近ほら、アルバイトのさ、うん、宣伝とかでもさ、うん、着ぐるみの中に入って、っていう、
うん、
宣伝とかもあるじゃん。
ある、ね、
みんなこぞって募集しちゃうね。
応募が殺到しちゃう。
あ
るかもしれ
ない。あるかもしれない。皆さん、くれぐれもそういう選び方しないように。
それでも地球で生きている。
ブラックレインのロックいかがでしょう。ボーカルとベース担当の大輔がロックバンドブラックレインの情報をお伝えします。各週土曜日ポッドキャストにてアルファから配信中。 iTunes ストアからも検索できます。ぜひぜひ聞いてみてください。
うん、なるほどね。
そうなんですよ。
でもたまらんって日常で思うのいいよね、
うん。いや、
なんか刺激的じゃないですか。
いや、本当にそう思いました。なんかね、最近ちょっとね、枯れてたかなって思ってたんですけど、全然そんなことなかった。
言ってたね。
全然そんなことない。
ちょっと枯れてきたんじゃないかって、すごい自分のことを心配してたよね。
心配してたんだけど、全然大丈夫だった。
すご、あ、やっぱ湧き水が、
うん、
一時的なもんだったんですね。
そう、もう、大なり小なりみたいな感じだった。
大なり小なり？立ちこぎで大なり小なりたまらん。
いいね。
なるほどね。
まだこれ朝だよ。
朝、そうですね。今日収録朝の10時なんですよ、これ。
そうです
ね。なのに、すずねはこんなにも興奮してましてですね。
いやー、いや。
大丈夫なのかと。
まあねー、いい。
じゃあちょっとこの不浄な空気を、はい、入れ替えましょう。
ほう。
はい。お便り来ております。
おー、ありがとうございます。
ありがとうございます。それでは読み上げます。はい、デモ級ネーム、デモ級のバーバさん、東京都の方です。ありがとうございます。
いつの間に。ありがとうございます。
今持ってくださってるんですね。
ね。
誠くん、すずねちゃん、こんにちは。こんにちは。
こんにちは。
リスナーの中で多分最高齢のバーバです。
お
ぉ。いくつなんでしょうね。
ね。
ありがとうございます。毎日楽しく笑わせていただいているので、寿命が伸びてますよ。それどころか、大笑いするおかげで若返っている感じです。いつも楽しいおしゃべりをありがとう。新しくできたそれでも地球で昔話のコーナーに、リクエストを入れましたのでよろしくお願いしますということです。これから二人がさらに有名になりご活躍されることを期待します。デモ級のバーバーよりということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごいですね。あれじゃないですか、老若男女に問わず。
そうだね。
みんなの予想を呈してきましたよ、デモ級。
来た来た来た。
ありがとうございます。で、ちなみにそのリクエストもですね、9月の15夜にちなんで、
うん、
ということで、かぐや姫のリクエストをしてくださったので、
うん
うん、今回その話を書いてきましたので、ね、この後お楽しみください。
はい、
15夜ねー。
いやー、15夜ね。
ね、まあ、今年はちょっと残念ながら、
はい、
ね、曇りだか雨だったよね、うん、ちょうどね、
うんうんうん。
スーパームーンとかもね、あったらしい
けど、うんね、
残念ながら見られなかったけど。
いや、15夜ねー、なんかすごい、僕的には中二っぽくて好きなんですよね。
なんで？
なんか15夜、なんか月が関わるとさ、
はい。
ちょっと中二っぽくない？
え、何？血が騒ぐ感じなの？
血は騒がないんだけど、なんか、その月を見て物を思うみたいな。
え、月を見るたび思い出せ。
月を見るたび思い出せ。
ってやってんの？
ヤガミイオリ的な。
あなた、オロチの血が入ってる
ね。入ってそうだね、きっとね。そうなんです。
まあ確かに月に関するね、やつ多いよね。うん、ガンダムもあるからね、ガンダム X。
あ、そうなんだ。
あと、昔に守って守護欠点っていう漫画が好きだったんですけど、あれも月だったりね。そうです、そうです。ね、15夜、季節感のあるイベントっていいですよね。うん、
いや、いいっすね。
ね、なんか、ススキとかこう置いてね、きび団子をこう並べてさ、
うんうん、
ゆっくり月でも見ながらね、
うん、
月見したいですね。月見ながら月見で月見か。
そうだね。
あ、でもさ、俺、
はい。
きび団子ってさ、
きび
団子じゃないよ。月見団子か。
びっくりしたよ。今頭の中かぐや姫だった。一気に桃太郎やってきた。びっくりした。
すいません、すいません、きび団子がどんぶらここをしてしまいまして。すいません、流れ着いてしまいましたけど。
はいはい、きび団子じゃなくて。
私が言いたいのはね、
はいはいはい、
すいません、月見団子の方でお願いします。
月見団子の方。
さ、月見団子ってさ、
はい、
あれ何？
何？え、団子。
でも黄色いよね。
え、月見団子って黄色いの？
あれ白だっけ？
わかんない。
何だ
今日どうしたって
。いや、違う、ちょ、聞いて。
何
きび、抜かれ出ちゃった。
おい、
月見団子の、材料とか、どういう味とかが、不明すぎて、わかんなくて言葉が出てこないのよ。あれ何者なんだと。
え、でもなんか、イニシエに作った月見団子が白かった気がする。
イニシエ何月を見るたび思い出して中二病が発動してる感じなの。
そうそうそう。
お前、イニシエって言ったって所詮10年前とかだろ。
そうそうそう。そのぐらい前。なんだろうね。
普通の団子、要は、お団子とか、あん団子とかのさ、白い団子あるじゃん。うんうん、あれと一緒なの？
多分そうなんじゃないかな。
かな。味とかないの？
それ自体にはないんじゃない？
ないのかな。
だからつけて食べるんじゃないの？きな粉とか。
え？
あんことか。
え？
タレとか。いや、楽しみ方としてさ。
え？
え？何？
いや、シンプルな丸い状態で食べるんじゃないの？
多分それだと味ないんじゃない？
え、誰の何？え、ダンゴムシとか。
は？何言ってんの？
いや、なんか、
ダンゴムシとかって何？
ダンゴ、なんかこう、割ると中からダンゴムシが出て
くる。出てこねえよ
!10 匹ぐらい、こう、コロコロコロコロ。
気持ち悪い。
出てきて、こう、そのみんな、なんかそれぞれ四方八方にワッサーって帰ってくみたいな。
いやー。
感じじゃねえのかな。
いや、違うだろ。違うわ。
材料とかが不明すぎて、
うん、
なんかどう扱っていいのか分かんなくてさ、月見団子。え、きび団子じゃないの？月見団子は。
きび団子じゃないんじゃ
ん。なんか印象的には近いんだけど、俺の中で。
きび団子ってきびで作ってんじゃないの？
きびって？
キビ、
砂糖キビみたいな、うん、だけで作るの。
だけではないかもしれないけどね。
他に何が入ってんの？
知らない。
ほら
ほら
ほらわかんねえじゃん。
何それ勝ち誇ってんの？
勝ったからじゃない？
勝ってないだろ
今多分俺、知らないうちに勝ってたんだ。
いやいや、勝ってないよ。完全に。完全に負け越しだよ、僕ら。
いや、あ、でもやっぱもち米？
なんだろうね。
なんだろうね、気になるところですね。
まあ俺はさして気になんないけどね。
とりあえずだって今、材料案がダンゴムシしかないですよ。
いやいやいやいや。
キビダンゴムシですよ。うんうん、月見ダンゴムシですよ。
砂糖キビ。
砂糖キビダンゴムシ。
うん、違う。虫になっちゃった。ダンゴじゃない。
スズネが突っ込むの珍しいですね。明確に突っ込むの珍しいですね。うん。
なんだろうね、でもね。
気になるところで、ちょっとこれ調べましょう。
そうです、ね。
今日ちょっとなんかやんなきゃいけないことがいっぱい増えたね。
宿題多いな。
宿題多いですね。
宿題嫌いやな。
女子高生が作る月見団子とかどうじゃ。
あ、それはいいね。
いいね。うん、立ちこぎして作る君、
だいぶサーカスだね。すっごいな、だって。うん、両手使うわけでしょ、団子作るのに。
でもたまらんでしょ。
たまらん。微妙だな。
微妙、それ微妙なんだ。サーカス要素が強すぎて。
そう。
性的欲求は湧かない。
あんまり湧かないね。
枯れてきたんじゃないの。
違う。
それでも地球で生きている。それでも地球で昔話。
さあ、始まりました新コーナー、それでも地球で昔話第2回目よ。
お、
いいよ
ー。きびだんご会ですね。
ポンポン。そうですね、はい、きびだんご会は前回。さあ、前回、前回は桃太郎ですね。はい、はい、それでも地球で桃太郎ということでやってきましたが、はい、このコーナーでは、みんながよく知る昔話や物語をデモ級的に解釈してしっちゃがめっちゃがにしてやって、ちっちゃい子にトラウマを作ってやろうというコーナーです。
あ、そんな狙いがあったんだね。
いや、違います。違います。あの、僕らが声優アピールできるコーナーを作ろうって話し合いしたじゃん。それでさえ芸人に見られがちだから、
隠されたね、真実があったのかな。
そう、違うんですよ。
違うんです。
違うんですよね。勝手に解釈しないでください。はい、ということで、はい、今回はデモ級のバーバさんからいただきました。
はい。
かぐや姫、竹取物語が題材とな
る。わーい、
うるせえ。なんでだよ。なんでテンション上がったんだよ。
いや、かぐや姫美人だからきっと。
まあ、今のテンションでそのまま本編入ったら綺麗だったのに、いや、ぶっちぎれたじゃねえかよ。
すげえかぐや姫美人ですから、きっと。
お前責任持って始めろ、お前。この空気のまま綺麗に、いつもの流れに持っていけ。
オッケー、大丈夫。
おい。
よし、じゃあ行きますか。
ああ、
え、これも始めていいの？
じゃあタイトルだけ言って。
そうだね。じゃあせーのでいくよ。
はい、
せーの。
それでも地球で竹取物語。昔々あるところに月に住んでいた女子がおったそうだ。女子は月で悪さをしすぎて罰として地球に送り出され、竹の中で誰かに助けられるのを待っておった。
もう調査役。ちょっと悪さしたくらいで、こんな狭いところに閉じ込めて、地球で貧しい暮らしをして反省しろだなんて。ちょっとブランド物買いすぎてホスト遊びを過ぎただけじゃない？まあいいわ。これだけキラキラに着飾ってるんだもん。誰かがすぐに見つけて、かわいがしくお世話してくれるわよね。あたしかわいいもん。
おなごはちっとも反省せず、高そうなブランド物の服や装飾品をキラキラさせながら、だらだらと助けを待っておった。そんな、ある日。ザク。ザク。
聞いた。
やってきたのは、近くの村で竹を取って暮らしているおじいさんだった。
ちーとばかし、山奥まで来すぎたかの。この辺りは物の毛が出るというし、はよ帰らんと、ばあさんが心配してしまう。
やっと来た。ねえ、おじいさん、こっちこっち。早く見つけて、あたしを幸せにしてちょうだい。
おなごが竹を揺らすと、おじいさんはおなごが入っている光り輝く竹に気づいた。不思議なその竹を見て、おじいさんはこう言ったそうな。
はよ帰ろう。
え？
竹 けが光るなんて、おっかないの。きっと近くに鬼ババでもいるに違いない。
え、待って。え、ここに世にも美しい女の子がいるのよ。え、ブランド物だってあるのよ。ねえ。
うん、これだけ取れたんじゃ、とっとと戻ろう。
ちょっと、どうして取ろうとしないの。ねえ。え、行っちゃった。え、嘘でしょ。え、何がいけなかったのよ。え、こんなに輝いてたら金銀財宝が入ってるんじゃないかとか考えるでしょ。こうなったら次来た時に絶対連れて帰らせてやる。
こうして女子のおじいさんへのアピールが始まった。おじいさんはたまにこの竹林まで来ては竹を取って帰った。しかし、
おじいさん、ここに絶世の美女がいるわよ。早くここから連れ出して。
不気味な声が聞こえる。なんまんだべ、なんまんだべ。
不気味な声ですって失礼ね。あ、ちょっと。
ある時はいかにもいかがわしいお店に流れていそうな音楽を流し、またある時は新宿歌舞伎町ばりに竹をネオンのように明滅させたが、女子の作戦はことごとく失敗し、気づけば10年の月日が経っていた。
ギブアップ。
女子はついに自分の罪の深さを知り、精魂尽き果てかけたところをおじいさんに拾われ、かぐや姫と名付けられたそうな。ちなみにかぐや姫を拾ったおじいさんは別のおじいさんで、最初のおじいさんは結局最後までかぐや姫の竹を取らんかったそうな。めでたしめでたし。
めでたくねえし。
それでも地球で生きている。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。
朗読なんで5分で聞けるオリジナルストーリー。
各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか。
Try to the next stage Alpha。
それでも地球に生きている第158回。
はい、
エンディングの時間です。
あ、びっくりしたもう構えただけでびっくりしたわ早いね、もう終わりですか。
早いですね。早いもんで、
早いもんで、
我々も30分年を取りましたよ。
この30分がどんどん積み重なっていい大人になっていくんですね。
まあ積み重ねたのが時間だけだったらいい大人になるとは限りませんけどね。
まあ積み重なったのがデモ級だけだったら明らかに大人にはなれないよね
そうだね、うん、むしろ停滞というか
そうだ、
ね、なんか成長の妨げですよ ね、 ね、この番組は。
むしろね、
29人もなってさ、パンチラとかの話しかしないわけだから思春期で止まってるわけですよね。
本当よね。
そういうことか。それはちょっとタチが悪いですね。
まあ皆さんもね、一緒に思春期を停滞させましょう。
そうですね。まあ若返るわけですよ。
そうです、
ね。若返るわけですよ。アンチエイジング番組、それで
は地球で生
きている。それ歌おう、はい、
あ、それ歌おう、それ
でいこう。さあ、アンチエイジング番組です。
全然言えてねえよ。ね。
アンチエイジング番組、それでも地球で生きている。さあ、
そうですね。
はい、アンチエイジング岡部くんからなんと告知があるそうです。
はい、はい、アンチエイジング岡部がですね、朗読男女に出演させていただきました。
アルファの番組でございますね、
は
い、
そうですね、はい、不安の種というタイトルの作品を読ませていただきましたので、はい、ぜひごチェック、ご チェック、
お前も噛んでんじゃねえかよ。
チェックいただけたらと思います。
ごチェックって
初めて言った。
横文字にごはつかねえだろ。ごチョコレートとか言わねえだろ。
そうだね、うん、
ごチェンジなさいますかとか
さ、ごチェンジごチェンジで
ごチェンジごチェンジなさいますか
ごチェンジでは
い、そんな感じのね、はい、アンチエイジング
アンチエイジング番組
はい、僕からございません。はい、はい、次回のそれでも地球で生きているですが159回でございます。
はい、
ニコ生での収録は9月22日月曜日12時から、
はい、
そして放送が9月30日火曜日を予定しておりますので、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ね、 まあ、だんだん秋の夜長というのもね、
はい、
出てくる頃でしょうから、
そうですね、
皆様にね、気持ちのいい、はい、日々を過ごしていただけたらなと思います。
はい、
ということで本日はここにしましょうか。
そうですね、
はい、ということでお相手はアンチエイジング声優大原誠と、
アンチエイジング変態声優岡部すずめでした。
はい、それでは、次回に向かってアンチエイジング発信。
アンチエイジング、
アンチエイジング、
この番組はいつでもどこでも聞けるラジオアルファの提供でお送りしました。